もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい。最初に年齢を教えてください。
30歳です。
30歳。結婚してます？
はい、してます。
ご主人何歳ですか？
32歳です。
32歳。
はい。
結婚してどのくらい経つんですか？
今で1年半ぐらいです。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
自分のことを許して穏やかな人生を送りたいんですけども、それにはどうしたらいいか相談したいです。
大変難しい大きな問題をおっしゃいましたね。今あなたは自分で自分を許してないっていうことは、現実の自分と自分が考えるあるべき自分とが違うということですよね。
そうですね。そういう時もありますし、
うん、
常に自分を責め立てる自分がいて、
その時に、
はい、
あなたが30年間の過去ですけれども、
はいはい、
どういう過去だったんですか？
自分が小学校4年生の時に両親が離婚したんですけども、
はい、
それから私が17歳で家を出るまで、
はい、
あまり家庭環境が良くなくて、
はい、
常に責められたり否定されたり、
そうですですね、
はい、
責められること
が。
それであなたはお母さんとお父さんとどっちの方に？
母の方について行ったんですけども、
はい、
父も近くに住んでいたので、
はい、
私は両親の間を行ったり来たりして過ごしていたんですよ。
あ、そうですか、なるほどね、はい、で、あなたが多く許されない感情を持ったのは母の方といった時ですか、それとも父の方といった時ですか？
どちらもですね、母の方にいると、
はい、
父が気になって、
はいはい、
父の方に行くときに母から責められるというか裏切り者みたいな、うん、で今度父の方に行くと、
うん、
私たちが出て行ったせいで自分が今こんな生活を送っているっていうことを淡々と言われて、
要するに父親といるときにあなたはお母さんが好きだという感情は許されないんですよね、
はい、
で母親の方にいるときにはあなたはお父さんが好きだということは許されないと、
はい、
であなたは今そのことに気がついたわけですね。
そうですね。
つまりお母さんのところにいようがお父さんのところにいようがありのままの自分の感情が許されない、そういう環境で自分が育ったということですね。
はい、母がおそらく今で言うところの毒親って言われる人間だったと思うんですけども、
はい、
ネグレクト気味だったり過干渉だったり、
はいはい、
機嫌が悪いと無視したりヒステリーを起こしたり、全く自分の意見を聞いてくれるっていうことがなくて、
うん、
基本的にはもう子供たちより恋人が優先だったりするような親だったので、
だからあなたはありのままの自分の感情というものを育つ過程の中で許されなかったんですよね、
はい、
だからありのままの自分の感情を抑えながらこの30年近く生きてきたということですね、
はい、
それで今のご主人と結婚してからもやっぱりその気持ちは残るわけですよね。
そうですね、あの仕事でも何でもとにかく自分が許せないので自分にすごく厳しくいつもしてしまう分、うん、それをこう他人にも求めてしまうところがあって、うん、なかなか人間関係がうまくいかなかったり、うん、
自分を許せないっていう人は、
はいはい、
他人も許せないんですよ、
はい、
だから人間は自分を受け入れる程度でしか他人を受け入れられないんですよね、
はい、
だから今のあなたの話を聞くとあれのままの自分に今なりたいっていうことですか？
そうですね、今あの生まれて半年の娘がいるんですけども、
はい、
その子に自分と同じようには育ってほしくなくて、
はい、
ただ自分が例えばちょっと母親と似ているなって思うところがあったり父親と似ているなって思うところがあったりするので今の考え方をやめて子供が健やかに育つように接してあげたいんですよ。
だからさっき言ったように、
はい、
人は自分を許す程度にしか他人を許せないわけで、
はいはい、
あなたは自分を許せないからこの半年の、はい、お嬢さんもだんだんとなんであなたはこういうことをするのよ、なんであなたはっていう、はい、お嬢さんを責めるような親になってしまうのが怖いということですね。
はい、そうです
ね。もう今 お母さんとお父さんのことを許せないっていうところあるんですか？
今関係はとてもいいんですけども、うん、やっぱり心の中でどうしても許せない部分があって、母はもう再婚してるので少しは気が楽なんですけど、うん、父の方がずっと一人でいるんですけど、
うん、
もう70で、子供が生まれるまでは結構週に2回とか帰れてたんですけど実家に、
うん、
生まれてからはどうしても2週間に1回とかの頻度になってしまって、
うん、
本当はもうこの2週間に1回行くのもちょっときついなって思ってるんですけど、
うん、
そのことでも自分を責めてしまうというか、またお父さんを一人にしてしまったってこう思ってしまう、すごく負担というか、今自分の人生がとても幸せなはずなのに、
うん、
そんな父のこととか自分を責める自分がいることとかで一時も心が休まらなくて、
だから幸せなはずなのにっていうのは環境が幸せだっていうことと心が幸せっていうことは別ですからね、
は
い、だからあなたは体は今にあるんですけれども、
はい、
心は過去にあるんですよね。
あ、そうです、はい、
そのことも分かってるわけです、
はい、
で今日はそうするとそのお嬢さんが育つ過程で自分が母親のようになってほしくないと、
はい、
自分をありのままの自分として許されると生き方をしたいということですね。
そうですね、もうこの過去と決別して、
うん、
もう自分を責め続けるのももうやめて、自分の環境というか幸せを大切に一番に考えて過ごしていくにはどのように気持ちを持っていったらいいか相談したいです、
うんうん、大変難しいことですけれども、今日はですねスタジオに弁護士の中川淳先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
こんにちは、中川です。
あ、こんにちは、よろしくお願いします。
いくつか言葉の中で気になったことをお聞きしたいんだけど、今生まれて半年のお嬢さんいらっしゃるとおっしゃいましたよね。
はい。
で、その子供が健やかに育つように接してあげたい、
はい、
っていうふうにおっしゃったんだけど、
はい、
子供さんに自分が厳しく当たっちゃいそうなんですか？
今のところはないんですけども、
うん、
例えば自分が発する言葉だとか両親の言葉がとてもひどく心を不安にさせたり、
今までね、
批判したり、はい、あとはもう否定するだとか、お前はダメだとか、うん、うっかり似たような言葉を言ってしまわないだろうかとか、
その両親の血を引いてる私だから。
はい、そうです。
それからもう一つなんだけども、お父さんなんだけどもね、
はい、
子供生まれる前は週に一遍は顔出してたんだけども、
はい、
生まれてからはやっぱり手もかかるからね、
そうです
ね、2週に一度しか行けなくて、はい、気にされてたんだけど、お父さんの方がなんで来ないんだって怒鳴ったりとか怒ったりとかするわけ？
あ、は一切ないです。父は直接例えばなんで来ないんだとか言うわけじゃなくて、
うん、
来れないよとか言った時にひどくがっかり
寂しそうにするわけね。
はい、それがもう子供の時にも本当にそれがきつくて、
うん、
今でも父がちょっとでもがっかりしたようなこうちょっと寂しそうな顔をすると、
うん、
本当にごめんなさい、本当にごめんなさいってこう思っちゃうんですよ、
うん、でもそれってさ、はい、お父さんも悪いよね。
そうですね、はい、
小さい頃のさ、
はい、
そういう状況にあなたを置いたのは自分たちなのに、そういうことを思わせる父親の方がとんでもねえやな。
はい、本当にそうだと思います。
でしょう。
はい。
で、そういうことを体験しているあなたがさ、
はい、
さっきおっしゃったようなその二人の血を引いてるから自分の子供さんに同じようなことすると思う？はい、
したくないっていつも気をつけてるので。
いやいや、気をつけてるっていうよりも、
はいはい、
あなたそれだけのことをね、
はい、
ずっとそうやって日を送ってきたわけでしょ。それがどれだけ辛いことかっていうのは身に染みて思ってるわけじゃないですか、
はい、
そのあなたがさ自分のお嬢さんに対してね、
はい、
同じような振る舞いするわけないじゃないですか、
はい、
それとね、
はい、
お父さん70っておっしゃったよね、
はい、
で今は退役して一人で暮らしておられるの？
席は会社にあるみたいで在宅で仕事したりしながら。
ああ、仕事はしておられるの？
はい、そうです。
今更70になってから変わらんけどもさ、
はい、
逆に少しはトレーニングさせた方がいいんだよ。
ああ、なるほど、はい。
あなたね、
はい、
まずもって今のご主人との間でギクシャクするようなことってあるの？
いや、基本的にはないです。はい。
だったら今の生活を最優先にしてまず大事にすることでしょうによ。
はい。
で、娘が幸せになればそれを喜ぶのが父親のはずなんです。
はい。
で、それの反射としてね、自分の方へ今まで頻繁に来てくれてたのがなかなか来れなくなった、はい、ああそれは忙しいんやなと思うのが当たり前のことなんですよ。そこへお父さんをしつけていくしかないんですよ。
はい。
というふうな考え方を持つしかないんですよね。
はい。
だからあなた、その責め立てるっていうのをなんとか両立させようっていうふうに考えてしまう自分をどっかで断ち切らないとしょうがないよね。
はい。
ということなんではないんですかね。
はい。よくわかります。
で、あなた一人娘なのね。
いや、姉が二人。
お姉さんいるの？
はい、姉はいるんですけども、離婚した後はあまりどちらも父の方には行ってなくて、今は交流はしてるのはしてるんですけども、どっちも遠方にいるので。
じゃあ三人姉妹でずっとそういう状況だったの？
はい、そうですね。姉たちはそこまで父のことを気にかけるっていう風はなかったんですよ。
はいはい。
でその時長女がうつ病を患っていて、次女も養護学校に通ってたりで、
はい、
母親は母親で、まあ、男優先の生活だったりして、
はい、
まあ、ぐちゃぐちゃ
ぐちゃぐちゃだな、
まあ、ぐちゃぐちゃだったんで、父のことを気にかけるのも正直自分しか
いなかったわけね。
はい。
あなたが全部ある意味ね、精神的な屋台物全部背負っちゃってたんだな。
はい、そうです。
もうね、やりきったんだよやれることは。もう全てやってあげたの、あなたが。こっからあなたフリーになりなさいよ。
ありがとうございます。
ご両親やりたいことやってきたんだから、はっきり言うけど、はい、だからあなたがね、32まで頑張ってきてね、
はい、
この先までね、肩に背負うことはないっすよ。
もう下ろして自分
の、もうすっかり下ろしちゃいましょうよ。
ありがとうございます。
で、お父さん幸いにさ、ちゃんと働き口あって自分でね、はい、それで稼いで暮らしておられるんだからさ、
はい、
赤ん坊の面倒見るわけじゃないんだから、
はい、
今まさに本当の赤ん坊がいいんだから、
はい、
大きな赤ん坊の方は一人で頑張ってもらいましょうよ。
はい。
自分の家族のことをまず考えましょう。
はい。
うん。家族の幸せだけを考えたって何にも悪いことないですよ。あなたやるだけのことやってきたんだから。
はい、ありがとうございます、
と私は思いますよ。
はい、
加藤先生と交代しますね。
あ、はい、はい、ありがとうございました。は
い、いい話伺いましたね。
はい。
要するにあなた今不安なんですよ。
はい。
だからなんか責め立てられてるような気持ちになってるわけ。
はい、はい、そうです。
なんで不安なんだと思う？自分自身でないからなんです。
ああ、今が、はい。
人間の唯一の義務は自分自身になること。
はい。
それ以外の義務はありません。
はい。
デビッド・シベリーです。
はい、ありがとうございます。
だから自分自身になることが仲間に対する最大の義務です。
はい。
わかりますか？
はい、わかります。よくわかります。
そしたらこれで解決しますよね。
はい、本当にありがとうございました。ずっとのしかかってたものが。
じゃあこれから自分自身であるということを、
はい、
自分の目的を持って、
はい、
自分の人生の意味をしっかり考えて、
はい、
思い切って生きてください。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。
人間の唯一の義務は自分自身になること、それ以外の義務はありません。デビッド・シベリー。